聞いて
知った
ブルーアースプロジェクト。
皆さんこんばんは。聞いて知ったをブルーアースプロジェクトの時間がやってきました。ブルーアースプロジェクトとは、明日も青い地球で会いたいをキャッチフレーズに、環境問題について女子大生の視点で神戸から発信している団体です。帰宅中のあなた、家事をしているあなた、毎日忙しくしているそこのあなた、このラジオを聞いて一息つきながら私たちと一緒に環境について考えてみませんか。今回お送りするのは DJ 翔子と
リナッペと若です。
この15分間お付き合いください。今日は MBTI についてちょっと話したいなって思ってるんですけど、
MBTI
今話題ですよね、結構ね。
確かに増えてますよ ね、
見るよね、よく。
今度 の、 あの新入生向けの自己紹介カードにも書くことにしたんですよね。
そう、それでみんなやってきましたか？
やりました。
ぜひみんなの知りたいんですけど何でしたか？
MBTI ってまず何か説明したらいい？
そうですね、 MBTI っていうのは、あの性格診断っていうもので、うんうん、なんか16タイプに分けられるような感じで、うんうん、そのアルファベット4文字で分かれられるんですけど、うんうん、最初の文字が E か I、 外交的か内向的、うん、で次が S か T で、感覚型か直感型、うん、3つ目が T か F で、思考型と直感型、うんうん、で最後が J と P で、判断型か知覚型っていう感じですね。
ちょっと難しい
難しい。どうでしたか、あれの、レナペさんは？
私は ENFP って言って
ENFP、うん、
運動家って出ました。
どんな感じですか？
好奇心が強くて、うん、人の気持ちをこう組むことができる性格、うん、書いてありました。
わかる
ほんまに
ぽい、めっちゃぽい、
めっちゃぽい、うん、嬉しいかも。人の気持ち組めてるんやって思った。
めっちゃ組めてるし、めっちゃ積極的にいろんなことやってはるから、うん、合ってるなって感じですね。
めっちゃわかります、うん、いいね、当たってます。
若ちゃんは？
私は ISFJ でした。
ISFJ、うん、
はい。
じゃあさっきと E と I が違うのか。
そうですね、うん、でなんか ISFJ はなんか用語型っていうので、うん、なんか真面目な性格で物事とかを慎重に進めるタイプみたいな。だからなんか旅行とかテストとか行ったらめっちゃ計画立てちゃう。
いいね、いいね、うん、は
い、めちゃめちゃいい性格じゃん、
うん、めっちゃいい性格。めっちゃできる人。
確かにできる人だよね。
代表やからぴったりやん。
ぴったりやね。
計画
性、計画もいいな、めっちゃ。
翔子ちゃんは？
私は ESFJ、うん、若ちゃんと E と I だっけ、
1個違いですね。
そう、1個違い、
あ、1個違い
だけど、そう、私そんな計画立ててる感自分ではない気がするけど。そう、でもなんか領事感、領事って書いてて、なんか面倒見がよく社交的です。いつも喜んで周りの人をサポートする人たちで、コミュニティを大切にしますって書いてる。
面倒見いいよね、面倒
見、うん、いいですか、
うんうん、
そん自分でも分かんないですよね、あんまり。
コミュニティを大切にするとかもめっちゃ、
あ、ほんま、してそう、
合ってる
気がする。してそうやった、うん、あ、じゃあ合ってるんかな。なんか2回やって、うん、ほんま、前1回友達にやってみて言われてやって、うんうん、その時と変わんなかったから、うん、結構項目あるじゃないですか、
うん、あるある。
だからそれで変わらへんのすごいなと思って。
え、でも私も変わらんかった。
え、ほんまですか、うん、
ずっと ENFP。
あ、じゃあもう根っから、
根っからの
ENFP。 若ちゃんも？
私もずっと変わらないですよ、何回やっても、
うん、あ、そうなんや、はい、みんなのもな、めっちゃ楽しみに、
楽しい。
自己紹介カード
確かに、ね、なんか見てなんか当てはまってるとか、これは違うとか言いたいよな、
言いたい。
新入生のやつも気になるし
ね。あ、わかります。
あの子計画的なんや。
あ、そうね。相性とかもあるし、
確かに確かに。
自分にちょっと相性いい子見つけてた。
それ
は
いいよね。
ね、はい、うん。では、それでは、ここで、一曲お聴きいただきましょう。愛子で桜の時。それでは、本日のエコ弁、若ちゃんお願いします。
はい。 今回のエコ弁は地域性に合った環境問題の解決策について話していきたいと思うんですけど、はい、今日は瀬戸内海を例に挙げて説明していきます、うんうんうんうん、まず瀬戸内海についてなんですけど、瀬戸内海は本州と四国、うんうん、九州の3つの島に囲まれていて、日本列島のほぼ中心に位置してます、うんうんうん、で国立公園指定第1号で、今年の3月にして90周年を迎える大切な地域資源となっています。その一方で瀬戸内海は閉鎖性海域であることから、うんうん、海ごみ問題が深刻化していて、うん、海ごみがマイクロプラスチック化していくことによって、海の生態系とかそれを食べる私たちの健康問題にも影響しています。で先ほど閉鎖性海域っていう言葉が出てきたんですけど、うん、そのなぜ閉鎖性海域では海ごみ問題が深刻化してしまうのかっていうと、うんうんうん、閉鎖性海域っていうのは外界との海の水の交換が悪くて汚染物質が蓄積しやすくなってるんです、
う
ん、
なるほど。
だから陸域で発生した生活系や産業系、農業系などの汚染物質が河川などを通って海域に流入してしまうと、閉鎖性海域内で海ごみ問題が深刻化してしまうんです、
うんうんうんうん、
なので瀬戸内海の海ごみっていうのは海外から流入してきたものじゃなくて、周辺の陸域から流れ込んできたものであるので、私たちの問題と私たち自身の問題と直結してます、
うんうんうん、
で平成19年に瀬戸内海で実施された調査では、瀬戸内海53地点のうち1地点を除く全ての地点で海底ごみが確認されました。でこれは海ごみが一部分にとどまってるのではなくって、広域的に存在してるっていうことを示していて、で1万3000トンの海底ごみが存在すると推定されてます。それでそこで札幌ビールの例を挙げるんですけど、うん、日本財団海と日本プロジェクトの活動の趣旨に賛同して、うん、本州四国九州に囲まれた海の恵みを提供する瀬戸内海の環境保全を支援するため、札幌生ビール黒ラベル瀬戸内海環境保全館っていうのを近畿地方とか中国、うん、四国地方九州地方で20府県で発売しました。でこれは瀬戸内海の豊かな自然を未来につなげる環境保全に貢献してます。でこの取り組みはグリーンシー瀬戸内広島プラットフォームおよび瀬戸内オーシャンズ X っていうのも連携していて、この商品を1本買うと1円を瀬戸内オーシャンズ X に寄付するっていう活動を行ってます。でこのように地形とかが原因となって起きてしまう環境問題に対して、地域に合った環境啓発活動を行っているところがいっぱいあります、
うんうん、
で私たちが住む神戸でも観光客がよく集まるっていう地域性を生かして、少資源とかリサイクルに着目したホテルなどがたくさん増えてきています、
うんうん、
例えば客室アメニティのシャンプーとかリンス、ボディーソープ、うんうん、ハンドソープを詰め替え式のボトルに変更することとか、
うんうんうん、
客室カードキーによってお客さんが部屋を利用している時だけ空調が運転されていて、
うんうんうん、
不在の時には空調の運転による電力消費を防止することなどが挙げられます。このように神戸では神戸ならではの取り組みが行われているので、皆さんもぜひ見つけてみてください。
ありがとうございます。
ね、
なんか最近そういうの多いよね、ホテルのなん
か
アメニティ自分で取ってくださいとか、必要な分だけ取ってくださいとかね、うん、
ありますよね、
うん、
この間コメでできたアメニティ見たこ
と、すごい住んでる、
住んでる、
ね、面白い。日常で結構見つけられそうなこと多いから、う
ん
う
ん
ね、
見つけてみたい
ね、うん、見つけよう。はい、それでは本日2曲目をお送りします。アイコで星の降る日に。そろそろお別れの時間がやってきました。皆さん環境について少しでも考えていただければ幸いです。この番組では感想やこんなコーナーやってほしい、私はこんなエコをしていますなど、リクエストやメッセージを募集しています。メールアドレスは神戸アットマーク fm-move.com、 move の綴りは MOOV ですので、お間違いのないようにお願いします。ファックス番号は 078-334-2761 です。
この他にもブルーアースプロジェクトの Facebook や X、Instagram でも募集しております。 NPO ブルーアースプロジェクトで検索してみてください。最後までお付き合いいただきありがとうございました。今回の DJ 翔子と
リナペと
若で
お送りしました。また来週のこの時間にお会いしましょう。さよなら。
さよなら。